はい、次はですね、湯からの公演です。今日はですね、スタジオに川名の和信さんに来ていただいてます。川名の和信さんは、11月に行われましたアイヌ語弁論大会、板関楼での交渉文芸部門で優秀賞を、受賞されました。その湯からをですね、今日実際にやっていただくためにわざわざ来ていただきました。和信さん、よろしくお願いします。それでは、まず湯から、ですね、ポンヤウンペ、マチヒ、アエ一家、ポンヤウンペの妻が門を明かされたを、川名の和信さんにやっていただきます。では、よろしくお願いします。
トミソンペチ、シルタプカタ、タネポタプタプ、ドルンペウトル、トムンチウトル、コヤイシニレ、コヤイラクカ、イパキクシタプ、キモラアユマク、アンテマチ、エトンアネワ、イヤマソッキ、ソッキーカータピリカーモコロイヤイノイカラモコロヘタプネタラプヘタプネアキロッカートタネポタプトヤンクルアトイレプンクルアトイアトイウトルアウランリカエックルコンナマクナタラルイカエムコクイスイカワヤイペーカーレーリクイスイカワイテメニカワコワラオシチュテメニカワマカンカコロペペケンデラネチャナンデラネイテサマヨンキモンアヨマクウランコタプウエシカラパヘトポホロカウランドイカドイカクルカエホユッパタネアナクネアウンクルアトイプンクルアトイアトイウトルアチェーパテッコロキモナユマクアンテマチソチシリムセリムセクルカイオテレケレトリペタンケテリペタンケイオトルパレエネヨカイヒネコタンヌペネモシンヌペテケチパシテイエカラカラクシタネヤナクネアノヤチニおてるけもしり、うやいやらぱれ、いきやかいき、いころぬわ、いこといぱわ、いころぱれやん、はくのねころあくるかこんな、ちゃっこさぬいやまそっき、きかたたねぽたふたふ、つなしはよく、アネイヤイモンポク、ウトシマカート、ソヨンチパーさん。終わりました。
はい、どうも、川野さん、ありがとうございました。この湯からはですね、もともと1947年、昭和22年にですね、録音されたものでして、カイザはアレクアイヌ、和名を聖太郎さんとおっしゃいますが、カイザはアレクアイヌさんが語ったものがレコードで残されているものです。でこのカイザはアレクアイヌさんは、カイヌシロさんの祖父、おじいさんにあたる方ですね。でこれは湯から英雄叙事詩という物語です。でポンヤウンペマチヒアエ一家、和訳でポンヤウンペの妻が門を明かされたという、タイトルになってます。でこれはこの英雄ですね、ポンヤウンペの妻がですね、要するに、連れ去られたわけですね。でこのお話の中身を、概要を言いますと、このポンヤウンペが妻と共に、家で、 寝てる時にですね、寝てる間に、この、まあ、夢を見てる、そういううつらうつらした状態の時に、霧の橋がですね、橋ですね、が、海の彼方から、やってきてですね、こう自分の家のとこまでやってきたと。で、その、まあ、橋を渡って、その悪い奴が家に入ってきてですね、私の愛しい妻を、誘拐したわけですね。で、連れ去ったということなんですね。で、その橋の、その、自分はその、妻を、まあ、連れ去られて、その妻も、泣き叫び、要するに助けてくれ、助けてくれということで、泣き叫んだと。で、そこで私は、その、まあ、眠いから、覚めてですね、妻を、その、誘拐するとはとんでもない奴だということで、目を覚まして、まあ、鎧ですね、鎧を着て、そして、まあ、追っかけていくというような内容になっています。こういう湯からのお話とはこう戦いであったり、いろんなその、幻想的な冒険のお話なんですね。で、この、湯からなんですが、河原さん、ちょっといくつかお話を聞きたいんですけど、よろしいでしょうか。はい。この湯からは、いつ頃から練習されてますか？
今年で5年目になるのかな。
ああ、なるほど。アイヌ語教室で練習してたんですか？
はい、アイヌ語教室で、茅野史郎さんご夫妻の、もとで、まあ、木幡幸子さんが講師で、やっております。
で、この、川名の和信さんの湯から私も何度も聞かせていただいてますが、非常にこう、味のある、なんていうんですか、節とか、この、やっぱり味があっていいなと思って、まあ、本当みんなね、言って、今回、優秀賞を取られたわけですけど、どうですか、やっぱりどういうところが難しいですか？
まあ、どういうところ難しい、一番暗記しなきゃないのが一番難しいのと、やっぱり、まあ、自分もアイヌに生まれたということもあって、まあ、いくらかその、昔の子供時代に聞いた記憶もあったもんですから、そういうことも考えながら、この節は合うとか合わんとかっていうことをある程度少しぐらいこう考えながら、まあ、やってきました。
そうですね。やっぱその昔の本当この湯からの節回しとかですね、こうアイヌ語の発音してもさすが、川名野さんだなと思っていつも聞かせていただいてるんですがね、やっぱりお母様が上田俊さんという有名な伝承者でいらっしゃったので、やっぱり子供の頃にこう湯からとかいろいろな物語をまあ、お母様なり周りの、絵かし節たちがやっぱりやってたんですか？
まあ、お母さんは目の前でやったのを聞いたことありません。でもその当時は、近所そこら辺中にその年寄りらがなんかで集まって飲んだり食べたりする場面には最後に必ずこういうことをやっていたけども、それを全部聞いてたわけでもないから、ああ一部聞いた記憶に残ってる程度ので来たのと、あと母親が茅野先生のもとにいろいろと活動した関係もあって、自分も及ばずながら少しでもアイヌの全てにおいて興味を持って協力しないと、茅野先生あるいはうちの母親にも申し訳ないという気持ちで、まあ、やる気を起こしたというわけです。
なるほど。でもちなみにですね、まあ、ラジオを聞いてらっしゃる方のためにも、川野和信さんは、おいくつになりますか？
76歳です。
76歳で本当に、お元気ですね。今でも何かの行事があったら堀っぱとかと言いますが、みんなで踊るんですね。
あ、やります。
でもね、76歳のこの、お年ではあるんですが、本当に今でもね、みんなと一緒に若い人たちに混ざってね、いつも跳ねたり飛んだり、川野和信さん元気に踊ってらっしゃいますよね。その何でしょう、元気さの秘訣は何でしょう？
まあ、元気さって言えば、母親は94歳まで、亡くなる前の日まで元気でいたわけだから、その母親の 街を引いて、まあ、自分も同じかなっていうふうに感じております。
なるほど。それからちょっと説明を忘れてましたが、ラジオを聞いてらっしゃる方、皆さん、愉快やりながらこうやって音がです、リズムというんですか、音が木の棒を叩く音が聞こえてました。これレプニと言いまして、こういう拍子木のようなもので、昔でしたら炉縁を叩いてこうゆからを語るものなんですね。それをやりな叩きながら、ゆからをやってくださったわけですが、で今回、優秀賞ということですが、やはり、どうですか、来年も挑戦されますか。
まあ来年もやります。
はい、ですのでぜひですね、来年は最優秀賞、目指して、頑張っていただけたらと思いますので、今後も、健康に気をつけてですね、
はい、
ゆからに取り組んでいただけたらと思います。
はい、
今日は、川名の和信さんに、ゆからをやっていただきました。そしてお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。